さあ始まりました、ピカピカ FM の大城です。
和樹です。ピカピカ FM はアニメ、漫画、ゲーム、映画など気になるエンタメトピックについて時間を忘れて朝まで語るようなテンションでおしゃべりする番組です。
はい、というわけで今回のトークテーマは、次のステージへ、アモアス勢ラストです。
おーい、
知ってます？
あまり知らない。
ああ、なるほど、なるほど。
うん、アモアスは知ってるよ。
ラストは？
ラストはね、あんまり知らない。
ああ、なるほど、なるほど。いや、というのも、今回これやろうと思ったのは、ちょっと緊急性があって、ちょっと至急やりたいなと思って、で、それを皆さんにも、今何が起きてるのかっていうのを知ってもらいたくて、ちょっと緊急で撮っております。
おお。
今、アモアス勢がどうなってるのかっていうところの説明なんですけども、まあ、俺が、そもそもなんだけど、ゲームにハマったというか、ゲームを見始めるようになったのが、まあ、コロナ禍のタイミングなんですよ。で、コロナ禍のタイミングで、ゲームは、自分でやると、沼っちゃうから、時間が溶けちゃうから、配信で、見る分にだけに収めとこうと思って、YouTube でゲーム配信している方々の配信を見ようかなっていうふうに思ったわけですよ。で、その中でたまたま出会ったというか、で、気になったのがアモングアスっていうゲームなんですけども、まあ、それが、宇宙人狼なんても言われてるんですけど、まあ、人狼ですわ。わかりやすく言うと。まあ、ちょうどそのタイミングが、アモアス、略してアモアスなんですけども、アモアスが流行ってて、で、それがなんか見てて面白いなっていう風に思って、で、それで見始めたんですよ。で、そしたら、アモアスっていうのが、僕が、ちょうど見始めたタイミングが流行り出してっていう感じだったんで、まあ、どんどんやる人が増えてったんですよ。で、それがまあ、言うて、コロナ禍なんで、もう言うて2、3年前になるんかな。だからもう言うたら一つのゲームとしては、まあちょっと別のゲームをやり始めて、なんかちょっとやってる人もちょっと少なくなってきたなみたいな感じになってるんです現在。で、そういった中で今そういったアモアス配信していた人たちがどうなってんのかっていうところなんですけども、まずそもそもなんだけど、アモアスが下火になってる理由っていうのが、まあ単純にゲームに飽きたっていうのがあるでしょうと。
まあ毎回大体同じような展開になるっちゃなるからね。
そうね。まあ一つのゲームで正直、まあコロナ禍から、まあこれほど続いたっていうのも、まあ正直ぶっちゃけすごくないっていうのはあるんだけど、まあ言うてゲームでこんだけ長く続くっていうことは、まあそうそうないよね。それはいつかは飽きるよねっていうのはあるよねと。で、もう一つが人の取り合いが始まってんのよね。
ほうほう。どういうこと？
人の取り合いってどういうことかというと、まあ人は増えたはいいものの、そうなってくると、アマスっていうゲームの性質上、まあ、約10人ぐらいは必要になってくるわけですよ。
1ゲーム、それぐらいの参加人数がいるよね。
で、自分が主催したいっていう風になると、まあ、当然、他9人ぐらいを集めないとあかんわけになるじゃん。そうなってくると、ゲーム配信者が増えたと同時に、さらにもっと、人手が必要になってくるよね。そうなってくると、あの人とやりたかったけど、あ、別の人に最初誘われてるから、あ、無理だ、みたいになってきて、自分が主催したいけど、主催できないみたいな状態になっていっているわけなんですよ。というのも、それが顕著に出たのが、先端戦っていうのがあるんです。これが、ゴールデンウィーク前に終わったんですよ。
先端戦？
そう。先端恐怖症さんっていう方がいるんですけども、その方が、主催者となって、先端戦っていう、枠を取って、アモアスをプレイしてたんです。もう一つは、高田村っていうのがあるんですけども、ま、高田健志さんが主催者となって、アモアスをやっているんだけど、ここも時間帯を変更しましたと。ま、先端戦っていうのは、このアモアス界を盛り上げた、まあ、立て役者なんですよ。ほぼ毎日配信、まあ、ほぼ毎日主催者となって人を集めてた、まあ、功労者なわけですよ。この人がもうゴールデンウィーク前には終わりましたと。で、高田村っていうのは、まあ、高田健志さんをはじめとした人たちなんだけど、まあ、この人たちの集まってる人たち、もう有力者揃いなんですよ。例えるなら、まあ、吉本芸人みたいな。 まあ実力もある人たちみたいな。
YouTube 界隈で人気の YouTuber 勢揃いみたいな感じ。
YouTube って言ったらでかすぎる。アモアス界でっていう感じかな。
あ、なるほどね。
だアモアス界だったら、あ、もうみんな知ってるよねみたいな感じの人たちっていう。そこのでっかい村がまあ潰れたり時間帯変更してるぐらい人が溢れちゃってるわけなんですよ。人の取り合いが始まっちゃった
んで、
それも一つの大きな理由です。でもう一つは単純に他のゲームをやり始めるようになるんだよね。まあ単純に言ったらさ、視聴者が飽きてしまわないようにさ、別のゲームはするじゃん当然。
まあそうね。
まあ言うてもその配信を見た人たちっていうのはまあ人狼が好きでっていうところがあるから、まあ宇宙人狼から始まって他にも人狼ゲームっていうのがあるんですけど、まあ雪山人狼って呼ばれるものだったり、暗殺人狼とか公開人狼とか、最近だとなんかスパイランブルっていうゲームとかあったりするんだけど、まあ他のゲームでまあ人狼を始めたりとかしてたりするんよ。っていうのがいろいろ理由があって、まあちょっとアモアスがちょっと下火になってきてるよと。でこのアモアス配信者たちが正直まあばらけ始めてるよね、
うん、
各々ちょっとそれぞれちょっとチリチリになっていき始めてるなっていう中で立ち上がったのが今回のタイトル、アモアス勢ラストなんですよ、俺の調べにはなるんだけども、6月15日、先ほど言った吉本芸人のあの高田村の人たちが発起人となって、アモアス配信者たちをラストっていうゲームに招待して、サーバーに招待して、うん、そこで遊ぼうっていうことを始めたんです、でこのラストっていうゲームなんだけど、まあ、言うたらサバイバルゲームなんですわ。なんか石とか、まあ、木材とか食べ物を集めて、まあ、建築したり武器アイテムを作ったりっていう、まあ想像しやすい例えで言うと、まあ動物の森とかマイクラとかみたいな感じです。
それ例え合ってる？
もうそれよりもちょっと、もうちょいリアルな感じって言ったらいいのかな。まあそんな感じです。で、このラストっていうゲームは、2013年にリリースされたゲームで、まあ結構前なんよね。
あ、そんな昔からあるやつなんだ。
そうそうそう。で、これが最近なんか人気を博してんね。で、それで人気を博してるから、じゃあ自分たちも始めようっていう経緯があるわけです。じゃあそんなラストっていうゲームをアモアス配信者、アモアス勢がプレイしたらどうなるかっていうことなんだけど、2日目にして戦争が起きます。人がね、増えれば増えるほど因果関係が生まれて、もうたくさんの戦争が始まるんよ。まあ具体的な話で言うと、私、推しが、栗山ヤミちゃんなんですけども、ヤミちゃん視点のちょっと話になるんですが、ヤミちゃんの家の周り、近隣で戦争が始まるんですよ。で、それに対して、ヤミちゃんは関係なかったから、その近隣の人のお家に行って、その人に、ここまでで飛び火するからやめてって注意しに行くんよ。で、他の人たちの話を聞いてみると、その近隣の人、その A さんは、が、なんか戦争を追っ始めたらしいと。で、まあ、ヤミちゃんとしては、もうなおのことやめてほしいから、もうこっから引っ越してと。もう自分関係ないから、あなたがどっか行けば、うちの周りは、収まるから、とにかく A さん、あなた引っ越してって言うんよ。で、その A さん本人はっていうところなんだけど、A さんは、その B さんに不満があったらしいの。で、その人をキルしたことで、その今自分の家の周りが戦場となっちゃったんよ。で、これがどうしてそうなったかっていう話をさらに深く聞いていくと、なんかどうやら、その黒幕の C っていうやつが戦争を吹っかけたらしいのよ。
あ、なんか仕掛け人がいるんだ。
そう。だから、A さんも B さんも実は C さんが原因なのよ。で、さらに状況を整理していっていくと、C さんから、被害を受けた人たちが、もう約10名ほどいんのよ。で、この10名が、場面整理ができたことによって、その10名は連合を組んで C さんをやっつけようって旗を上げるんよ。じゃあ C さんどこにおるんやっていうふうに捜索が始まるんだけど、そしたら、C さんのそのアジトを見つけたいん、で、その被害者の会の人たちが、約10名が、その C さんのアジトの前に行って、到着するや否や、アジトをサラチンにしてやろうぜ、つって、ロケットランチャーを大見舞いしようとすんのよ。すると、3、2、1、アッシャーつって、ロケットランチャー撃った人、本人たちが吹き飛びます。
え？
撃った瞬間に、撃った瞬間に、こっち側が爆風になっちゃって、嘘でしょってなるんよ。
ミス？それは。
それは単純に距離が近すぎた。
あ、そういうこと？
あの、壁の強度が強すぎんのと、距離が近すぎて、その爆風で自分たちがやられて、あの、アジト本体はあんまり無傷っていう。やべやべっつって。いや、これが距離が近すぎてからダメだっつって、やり直すんよ。
うん、
そ
う
したら、3、2、1って打ったら、あんまね、壁がダメージを受けんかったんよね。
うんうんうん、
まあ意外と丈夫だったんよ、そのアジトが。いや、これは、これはあかんっつって、他にできるもんないかっつって、C4 爆弾。あの、設置型の爆弾ですわ、言うたら。
うんうん、
それで、を設置して、それでようやく、壁を破壊することができたんよ。
うんうん、
そうしたらもう歓喜ですよね。もうイエイエイ言いながら、もう家の中に入ってって、もうぶっ壊すのなんの。家にあるもん、とにかく。
やばんなゲームだな。
もういや、もう10名はもう腹立っとるから、それでどんだけ自分たちも家を壊されたりとか物盗まれたりしてるっていう話だから、もう歓喜なわけですわ。ただその家は中入ってみるとすごくこじんまりとしてて、なんかそこまで破壊した感が実はあんまちょっとなかったんよねっていう雰囲気があんのよ。そんな破壊してる中で一人の人が、なんか家にメモを発見すんのよ、
うん。
そのメモを読んでみると、私のセーフハウス、そのうち、その1へようこそって書いてあったの。はめられたんよね。
偽のハウスだったってこと？
そう。嘘の、そのアジト情報が出回ってたんよ。
うん、
これが第一章です、う
ん。スパイ映画じゃん。
すごいでしょ。よ、ゲームでよ、そんな、これ、シナリオが別にあるわけじゃないからね。っていうところで、まあすごいなと思って、いやラストってこんなことができるんだと思ったんだけど、一つにやっぱ大きいのが、アムアス勢の人たちってやっぱすげえなと思ったんだけど、アムアス勢の人たちの特徴っていうのが、その多人数でゲームをするっていうところなんだよね。だから1コンのゲームじゃない
ん
よね。だからアムアス勢の人たちってやっぱチームで動いたりとか、協力プレイすることが、他の配信者、ゲーム配信者と比べて、協力プレイすることが得意だったりするんで、
うんうんうん。
で、かつ、あの、サッカーとか野球みたいにポジションが常に決まっているわけじゃなくて、誰もがフォワードになれるし、自分の出番じゃないとか、時はゲームメイクに徹することもするんよ。
そうね。うんうん。
だから、みんなでゲームを作り上げていくことができるすごい人たちな
ん
よ。
うんうんうんうん。
で、そんなエンタメ集団がラストすると、まあこんな感じで、面白いに戦争が起きるのよね、
うんうんうん、
だしどうしたら面白くなるかとかサバイバルしていくかっていう各々自分たちがあの他人に任せるっていうことじゃなく自分たちから仕向けたりするよね、うんうん、だから盗みを働いたりとか、うんうん、喧嘩をふっかけたりとかどことどこが敵対組織なのか味方なのかとかただサバイバル生活をするっていうわけじゃなくて取れたかもちゃんと作るとかそういうことができるよねでさらにこのアモアス勢がラストしたことによってもう一つあのすげえことが起きたんだけどそれがあの交流がさらに深まるさっきもあの序盤の方に言った通り村あの人の取り合いが起きちゃうよね、
うん、
というのもあのアモアスっていうのは、ま、約10人集めないとゲームができないっていうゲームの性質があるわけですよ、
うん、
だ取り合いになるべくならないようにそのいつものメンツっていうのが大体なんか固定だったりするんよう
んうんまあそうだろうねうん、
うん、だあの、あまり人の取り合いが起きないように、あの、するためには、あの、ちゃんとゲームができるようにするためにはっていうことを考えると、どうしても固定メンバーっていうのが、できてしまうから、そのアマス勢の中でも、あの、他の配信者さんの名前知ってても交流ができないっていうことが多々あったんよ。
うんうんうん。
でも、これがラストっていう場合、ラストのゲームではもう人数制限がないんよ。だから、これまで交流できてなかった人たちともサーバー内では会えるんよ。
うんうんうん。だからまあ、言ってみれば、アモアスの時は10人ぐらいじゃないと、そもそもゲームが成立しないから、20人とかでプレイできるゲームじゃないから、
うん、
だから人数制限の中で、まあ仲いい人とやるしかなかったんだけど、もうラストの場合は、そういうレベルでの人数制限とかはないから、
うん、
まあ、なんていうの？現実世界と同じで、どっか そのサーバーのどっかにいるけれど、別に一緒にやってもいいし、やらなくてもいいし、みたいな状態にできるっていうことでしょ？
そう。うん、だから制限っていうのがこれによって取っ払われたんだよね。
うんうんうんうんうん。
で、ファン目線で言うと、ファン目線でも嬉しいことがあって、例えばなんだけど、A さんと B さんを推してるファンの人がいるとするやん。でもこの人たちはそれぞれの村があって、そこで活躍してるから、A さんと B さんっていうのが、交流することがなかったんよ。でも、このラストっていうゲームではそういうの関係ないから、やっと自分の推しの A さんと B さんが繋がったっていう風になったりするんよね。っていう化学変化が、ついにようやく新しいものも見れるようになってんよね、ゲーム以外のところでも、
うんうん、
っていうことがあるから、ラストってすげえなっていう風になってるわけですよ、
うんうんうん、
でこれが単にアマースから別のゲームに移行したわけじゃないっていうのも、まあアマース勢がの人たちみんなが総力を挙げて盛り上げようとしてるわけですよ、
うん、
このアマースが下火になってるっていう中で盛り上げようと頑張っていると、
うんうん、
まあアマースのその10人規則、約10人で動いてるっていう規則での動き方から、不特定多数っていうで行動するっていう新しい遊び方にチャレンジしてんのよ、チャレンジしてんのよね、
うんうん、
でそれにこうするかの、こうするかのように、視聴者の人たち、リスナーの人たちも面白かったところを切り抜き動画にしたりとか、タイムスタンプ、うんうんうん、タイムスタンプっていうのは、まあ、リスナーの方とかが面白かったところをタイムラインを入れて、そこを他の人たちがタイムラインをクリックすると、そこの、秒数に止まってくれたりするんですよ。
うん、まあ、目次のリストが作れるみたいな感じよね。
うん。そのタイムスタンプを入れて、そのお仕事、推し活ですね。推し活してくれてるのがあって、その長時間の言うたら配信なわけですよ、このサバイバル、まあ大体のゲーム配信者さんって、その長時間配信している中のそのいいところとか面白いところをタイムスタンプをしてくれることだったり、切り抜き動画してくれることによって、そのピックアップしてくれるんですよ、ファンの人たちが、自分たちの推しの面白いところとか、他の人たち、まだ知らない人たちに見てほしいっていう風にもなったりするんよね。
うんうんうん。
だ、自分の推しだけではわからない別の配信者さんの様子も今度は気になってくるんよ、さらに。
うんうんうん、うん。
だ、自分は推しのこの人はこういう動きしてたけど、別の配信者さんはどういう風な動きしてんだろうっていう風にちょっと気になってくるんよ。そしたら視聴者さんが潤滑するんよ、
うんうんうん、
そしたらそれはどうなるかっていうと、まあ当然視聴回数も増えるし、チャンネル登録者数も増えるんよ、
うんうん、だからアモアスの時の何々視点みたいなのがラストの方にもあって、だからラストの方はそのだからアモアスの時はみんながタスクをやるみたいな、その共通の目的みたいなのがあったから、まあ視点が違うとはいえ大体同じような動き方だったりになってたところが、ラストだともう全然本当に人それぞれやってることが違うだろうから、
うん、
全然、見てなかった顔が見れるっていうのかな、状態になるのかな、
うん
うんうん、
だから、自分の推しの配信者さんが配信してないタイミングで、で、1日空けて見ると、なんか昨日昨夜になんか戦争が起こったらしいよみたいなことになったりすることがまあまああったりするんや。そうなってくると
同時じゃないから、そういうのもあるんだ。
そう。だ、うん、そうなってくると気になるやん。何がどうなったのって。
その時何が起こったかね。
うん。そうなってくると、他の配信者さんも見に行ったりとか、
うんうん、
もし切り抜き動画あったら見に行くようになったりとかするわけよね。
うんうんうん、
で、それを、まとめてくれたり、するのがファンだったりするんよ。
うんうんうん、
だから、配信者さんも頑張ってるし、リスナーの人たちも頑張って応援してくれてると。だから総力を上げて頑張ってるよね、
うんうん、
そんなさパッションを見てたらこっちも熱くなるなと思って、
うんうん、
っていうのをどうしてもちょっと伝えたかったなと思って今回取り上げさせていただきました。
うん、なるほどね、
うん、
いやすごいね、そんな状況になってるとは知らなかった。
うん、これがもう本当超直近の話です。で、俺がちょっと面白かったのがいくつかあるんやけど配信見てて、
うん、
クラマくんっていう子がいるんです。尾崎クラマっていう配信者さんがいるんだけど、まあこの子が不憫なんですよ。不憫でかわいそうで。ヤンミちゃんとほぼ同時期にラストを始めたんよ。
うん、
で、操作方法もよくわからず、もう何度も死んで、ようやく出会えたのが、第一村人がヤンミちゃんだったんよ。で、クラマくんとヤンミちゃんは共同で、家を作って、で、それぞれ物資調達にしに行くんよ。役割分担して。ヤミちゃんは家を作るのに専念して。で、クラマくんは、他の資材とかを集めてっていう風に、それぞれ役割分担してた。で、 だから、アウトしたらもう家の中でみたいな感じになるんよ。で、そんな感じで過ごしてると、しばらくすると、真っ裸のクラマくんが来るんよ。そしたら、ヤミちゃんどうしたのつって。そしたら、クラマくんが体力がなくなって、ウェーンつって泣くんよ。
うん、
なんとかそれで他の人たちも集まって、クラマくんがかわいそうだから服も集めて、うん、資材も集めて、もう頑張って彼を応援するんよ、うん、でそれで家もなんとか、そんなことがありながら家が出来上がったんよ、
うん、
そんなところにメガホンを持ったカメラマンさんが無料で写真を撮りますみたいな感じでヤミちゃんの家の近くまで来るんよ。そしたらヤミちゃんが、うん、あ、じゃあ写真撮ってっていう風に言うんよ。じゃあポーズ撮ってくださいねって言って、うん、アイチーズの手前の時のタイミングでクラマくんが通りすがるんよ。そのクラマくんが何してたかで言うと、クマに襲われながら逃げてってんのよ。カメラマンさんの後ろのところで走ってるクラマくんがいて、もうコントみたいにシュールな状態になってんよ。助けてって言いながら走んねん。それに対してカメラマンさんが、少しお待ちください、ババッつって、うん、って何事もなかったかのようにすんねん。かわいそうやなと思って見てれば見てるほど、
うん、
どんどんクラマくんが死んじゃうと思って、でなんとかクラマくんもクラマくんで自分で家を建てることになったんよ、
うん、
である程度環境家も作って、で装備品とかも調達するようになっていく中で、その携帯電話と車を手に入れることができたんよ、
うん、
ただこれがちょっと他の人に作ってもらってっていうのがあったんで、借金して手に入れるんよ、
うん、
でなんとか借金して後払いっていう形で携帯電話と車を手にして、やったーって喜んだその瞬間に、その悪魔の双子陣営っていうのがいるんだけど、その双子陣営に殺されちゃう、
うん、
でそれで殺されちゃったもんだから腹立って、そのなんとか取り返そうとその双子陣営のところに復讐にかかるんだけど、返り討ちにあって死んじゃうんよ、
うん、
でそのタイミングでもう車もなくなるし、携帯もなくなって、残ってんのは借金だけっていう状態になって、みんなかわいそうだこの子はっつって、
うんうん、
なんとかこの子を救済してあげたいけど、でも借金はには変わりはないから、もう頑張れとしか言えない中で、先にラストを、うん、頑張って進めてた人にチャラにしてもらうっていう、
うんうん、
そんなことが日常茶飯事だったりする、
うん、
で俺これさすがだなと思ったのが、マシャカリさんっていう配信者さんがいいんだけど、この人がツイッターで夏目の家を破壊するって予告ツイートしたんよ。
うんうん、
そしたら、その夏目さん、夏目先生って言うんだけど、その夏目先生が先にマシャカリさん家をさら地にするんよ。やられる前にやるっていう。
うん、
で、そしたら、そのマシャカリさんがログインすると何もない状態になって
ん
の。それで、戦争が起きます、
うん。まあそうね。
こうやって戦争が起きたりする。まあさすがだなと思って。あ、こんな風にサバイバルゲームってプレイできんだなと思って。
うん、
で、もう一つ、俺が、うわ、これすげえなと思ったのが、うん、リオンさんっていう方が いらっしゃって、リオンさんと、ヨツハさんっていう方がいらっしゃるんだけど、うん、ヨツハさんが、NPC、ゲーム内にいる、誰かが操作してるわけではなく、ゲームで、なんて言ったらいいの？ノンプレイヤーなんちゃらって言うんだけど。
うん、キャラクターね。
そう、まあ自動で言うたら動く、敵キャラみたいな感じかな。
まあコンピューターってことでしょ？
そうそうそう。
うん、
に撃たれて死んじゃったんよ。
うんうん、
で、ラストのゲームの性質上、荷物はゼロになるのよね、生き返ると。
うんうん、
じゃあ荷物はどうなってるかっていうと、荷物はその死んだところに置いてあるんよ。で、この荷物っていうのが、うんうん、10分後には、消えちゃうの。消滅してしまうよ。だから、10分以内に何とか取り返さないといけないよね。
うんうん、マイクラと同じような感じってことね。
まあそうね、うん。で、距離があるのよね。その、リスポーンした位置から、その、死んだ位置ところまで。
うん、
で距離あるなと思いながら、どうしようかなって言ってたところ、その、リオンさんが車で通りかかるんよ、
うん。
そしたら、あ、ちょうどいいと思って、その、リオンさんを呼び止めて、死んだそのところまでちょっと車で送ってってお願いするんよ。そしたらまあリオンさんは気軽にいいよって言ってくれたんよ、
うんうん、
で あの車、車中の中で、四葉さんにお願いしたことがあるんだけど、護衛をお願いしたいと言うんよ。うん、ん？どういうことって聞いたら、夏目先生に追われていると。うん、ああ、そうなんだっていうことで、守ってほしいの？それとも殺してほしいの？って聞くんよ。そしたらビヨンさんは両方してほしいと。
うん、
なるほどねっていうわけで、まあ別に四葉さん自体は別にまあ人を、キルするのは全然いいよっていうスタンスなんだよ、
うんうん、
っていうところで、じゃあ夏目先生で近くにいんのって聞いたんよ、まあ、所在はどこっていうところで聞いたら、リオンさんさっきまで追われてたと、
うん、
だから出会った時ぐらいのタイミングではまあ追われてたっていうところなんよね、
うんうん、
でするとその四葉さん、オッケーと。ただ、後ろにって言って、後ろの方、座席振り返ると、うん、夏目先生が、こんにちはって、うん、言って、うん、リオンさんの後ろで銃構えてんのよ。そしたら、リオンさん、ギャーっつって、
うん、
全部聞いてたんですけど、さっきまでの会話、つって、
うん、
そっから威嚇射撃。
うんうんうん、
で、そうこうしてるうちに、目的地までたどり着いて、四葉さんは、じゃあねっつって、その場から離れます。で、あとは、リオンさんと夏目先生は、夜の闇に消えるっていう。そんな面白いことできるって思って。うん、ようそんな取れ高できるよねと思う。
そうね。別に、台本があるわけではないんでしょ。
そうなの。これ、台本ないからね、すごくないと思って。っていうことができるわけです。このラストっていうゲーム内で。
うんうん、
っていうことが毎日、もう言うたら24時間誰かしら配信してるわけです。まあ、よっぽど追っかけるのは大変ですよ。この長時間配信。っていうのがあるんで、うん、まあ、切り抜き動画とかが、まあ、ファンの人たちによって、だったり、タイムスタンプとかで面白いところを、抽出してくれたりする
ん
よね、
うんうん。
っていうところで、まあ、今、注目してもいいんじゃないかっていった感じです。
うん、なるほどね。
うん。っていうムーブメントがあるよね、と思って。面白えなと思って。
そうね。いや、アモアスをもともとやってた人たちだからなんだろうけどさ、
うん、
そのさっき言った台本がないっていうところがうまいんだろうなと思ってて、その場の展開の仕方っていうのかな。だからアモアスの時も、うん、論理的に物事を考えながら、パッションで体当たりしていくっていうゲームじゃん、あれ。
うん。もう良さもあるね。うん。
うん。だから、その場で、自分はこういう風に動いてたから、こう、この先こういう風にした方がいい、みたいなことを、こう、主張して、で、やっていくゲームじゃんね。
うん。
でも、あれって、結局、アモアスのルールで勝利するために、まあ、ある種、動かなくちゃいけないからさ。
うん。
っていう、その制限が取っ払われると、もう、自分のやりたい方向に、何でもできるってなって、もう楽しくてしょうがないんだろうなって。
うん、
っていうのをちょっと思ったかな、さっきのやり取りとか、うん、どこに着地させるとかを含めて何でもありだろうから、
うん、だからそれが何でもありになったから今超直近なんだけど、うん、悪魔を崇拝する宗教団体を立ち上げたと、うん、っていうのがあって、その人たちをなんとか、信者を増やしたいのかっていうのがあって、家に侵入しようとするわけよ、
うん、
っていうところを覗かれたとあんた何してんのつって、
うん、
それでキルされちゃう、
うん、
でリスポーンした後に違うんですこれはって、別に盗みを働きたいとかではないんです、我々は新しく悪魔を崇拝する宗教団体を立ち上げたいと思ってるんです、バンバンって結局殺されるっていうで自分の思うように動きたいけど、それが必ずしもちゃんと動けるかどうかもちょっとわからないっていう、
うん、うん、
ことが起きたりするよね、
うん、
だからそういった意味で本当にマイクラみたいにある意味何でもありみたいな状態になってて、
うん、
まあ面白いことになってるよといった感じです、
うん、なるほどね。なんかこれからのさ、その、うん、今まさに盛り上がりかけてる、
うん、
これからどんどんさらに盛り上がっていくところだと思うんだけど、
うん、
なんか見どころっていうか、こういう部分に注目してるみたいな見方のところってあったりするの？
やっぱ面白いのが、やっぱ面白いのが、うん、戦争が起きるところなんだよね。だから、誰と誰が対立してて、どこが味方同士で、どこが、 中立国なのかみたいな、だ本当戦争みたいな感じになってて、その関係のバランスをどういうふうに比重を置いてやっていくのかっていう、だ例えばだけど、俺とカズキは仲いいじゃん、仲いいとして、で俺は、A さんのことをもう好きですと、でもカズキは A さんのことを敵だと認識しています、そうなった時にどうするっていう、だからカズキとその A さんが喧嘩した時に俺はどっちを味方にするっていうことなんよ。
大丈夫、なんかにあのゲームじゃなくてリアルの方に気が入らないの
それは持ち越さないようにして、もうラスト9だけのことに収めてる、ちゃんとみんなね。
そうか、
だからその辺のパワーバランスが崩れた瞬間に戦争が始まったりするんよ、
そう
とかね。
だあの人場外乱闘だけ発生しないように
、でそういったのがまあやっぱどことどこがどうなっているみたいなのはやっぱ人づてとかに聞いたりすることになってくる、
うんうんうん、
でそうなってくるとそれって本当に合ってるみたいな、
だその情報がね、
そう、だからさっき見たように嘘情報がばらまかれてる可能性とかも正しい情報じゃない場合とかもあったりするから、そういったのも見ていってくと面白くなってくるんだよね。だから複雑になれば複雑になるほど面白くなるんだよね。
なるほどね。だから知れば知るほど面白くなるわけだ。情報が分かってるから。
そうそうそう。
なるほどね。
だこっちの視点ではこうだけど、あそこでああ動いてたんだなみたいになってくると、それがさらに複雑になっていってくるよね。ってのがやっぱ、だからそうなってくるとどんどん追っかけちゃうんだよね。
なるほどね、
うん、でそれがさらにどんどんどんどん話が展開してていくんだよね。それがやっぱ見てて面白くなるし、やっぱ追っかけたくなるっていう感じになる、
うん、今まで以上にこう見てる側も時間が足りなくなりそうだけど、
そう、うん、だから本当みんななってると思う、うん、だし一視点でこれまで見てたのがなんかこの人とこの人と絡みって面白いなとかってなってくると、やっぱ別さらに別の人も応援したくなるっていう風になってくるんだよね。まあそうなってくると当然どんどんどんどん大変になっていく、見るものが増えてって大変になっていっていくっていう感じになるんだよね、だそれも含めて楽しいといった感じ、うん、
なるほどね、
うん。てなわけで、まあこの話聞いて面白いなと思った方はぜひとも今最近始まったムーブメントなのでぜひともチェックしてほしいなと思います。というわけで本日は次のステージアモアスゼラストでした。
はい、今日の感想やこんなことなど、話してほしいなどあればツイッターのピカピカ FM まで、もしくはハッシュタグピカピカ FM をつけていただけると僕たちが見つけやすいのでぜひよろしくお願いします。
はい、というわけで今週は以上となります。ありがとうございました。バイバイ。
またねー。